ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
フューチャースケープ。ありがとうございます。やったいつもゲストでここ出ていただく方にはお願いしてるんですけど
今日は、実践料理研究家、味噌探訪家、岩木美咲さんに2時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか？
もう本当にあっという間だったっていうのが第一の感想です、う
ん、はいでもなんかね、皆さんからもたくさんメールいただいたし、うん、なんか私すごく今日楽しかったです。
あ、よかったです、うん、私も本当に柳井さんのね、トークを間近で聞きながらも楽しかったですし、
う
ん、すごいこういろんな話とつなげる引き出しがやっぱりさすがだなと思って感動してました。
いえいえいえ、とんでもない。もうなんか私、岩木さんのこう、あのね、そう、あの先月1ヶ月ずっとあのドアサご飯っていうコーナーでお世話になってて、でその時はなかなかね、その料理以外のお話ってする暇がなかったから、はい、なんかもっと知りたいなと思ってたんですけど、まさかこんなに熱い方だとは思わなくてすごいいい、あのいい意味での意外性がいっぱいあってすごい楽しかったです。
良かったです。ありがとうございます。今日ね、紹介して、あの新しい幼少期の教科書の著書の加納さんも熱い方ですよね、
うん、そう、なんかね、同じ匂いがすると思ってそう、なんかこう探求心がやっぱりすごくてらっしゃるんだなと思って、
うん、そうですね、なんでかって言われるとわかんないんですけども、ね、ちっちゃい頃から私もこう気になるし、うん、気になったら調べたいし、うん、体験してみたいしっていうので、もう体が動くようなタイプですね。
あ、もうじゃあ体が先に動いちゃうぞっていう感じ。
動いちゃいます。動いちゃうので、全国も夜行バスに乗って回っちゃったって感じですね。
夜行バス？
あ、そうなんですよ。
夜行バスに乗ってお味噌の田んぼに行ったんですか？
そうです、なんか今でこそその味噌の専門家としてこういう風にいろんなお仕事をいただくんですけど、はい、本当に最初はゼロの何にもないところから始まってるので、はい、そのアポも取れなかったぐらい、はい、なので、まあ自費で全国行くので、うん、宿泊費も削り、うん、より交通費が安くなるように夜行バスで行ってました、
うん、わお、全国？
そうですね、結構いろんな場所に。でも京都とかも片道2000円しないで行けたりするんですよ。
え、そうなの？
はい、平日 の、 あの何もない時を狙っていくと。
へえ、そうなんですか、
はい、
それはお得確かにお得あ、じゃあそうやってもう本当に一つ一つご自身の足で。
そうですね、
足を運んで、
はい、
結構正直きつかったなっていうことあります？
ありますね。あの、私さっき朝も苦手って話をしてたんですけど機械も苦手で、地図とかもあんまり得意じゃないので、うん、迷子になるとか、うん、電車を乗り間違えるとか結構やらかしてます。
そうなんだ、
はい。で、あの地方に行くとやっぱりそのすぐ電車が来るわけじゃないじゃないですか、
はい、
だから失敗して、あ、これはちょっと何時間も空けたら半日経っちゃう、到着するまで半日経っちゃうなとか、はい、そういうのもありますね。
そうなんだで実際でも味噌蔵行ってこう結構最初塩対応みたいな時もあったんですか？
ありますね。やっぱりそのどうもって言って、もちろん皆さんお話は聞いてはくださるんですけど、うん、なんで来てるのかとか、それこそ自費で何しにわざわざ来てるのか、うん、普通の多分方はお味噌を買えればいいので、うん、ネットでも買えるじゃないですか、うん、
はい、
なのでその不思議がられるっていうのがやっぱり一番大きかったですね。
でも逆に考えると、皆さん一生懸命お味噌を作っていらっしゃる方々が、その自分たちが何をしているか、どういう工程でこういうふうに何お味噌を作ってるのかっていうのを知ろうとする人があんまり逆にいなかったわけじゃないですか。
そうですね、
ね、だから逆にすごく岩木さんがそういうきっかけを作ってくださったっていうことなんじゃないかなって。 思いますよね。
今でこそ本当にお役に立てればいいなという思いではあるんですけど、多分本当にこう皆さん自分が作ってるお味噌以外にその地域性があるってことを分かってても、他の地域でどんな味噌が作られてるとか、そういうあとどんな作り方してるっていうのはやっぱりそこまでこう追求せず、なんでエリアがやっぱりあるので、逆にそれを知ることで今はあうちと困ってることが似てるから相談してみようかなとか、すごく参考になるなとか、なんかこうこれから新しい業界のつながりみたいなものも増えて、なんかこう盛り上がっていくといいなって個人的には思ってますね。
うんうん、そうですよね。そういう、横のつながりっていうか、そういったものが今までなかったものが生まれるって素敵ですよね。
ですよね、本当に。でやっぱり買う方もそのネットでも今買えるし、それこそ旅行で行った時にいろんなものがあるって発見ができるので、やっぱり普段使ってるお味噌じゃない味噌に出会った時の使い方っていうのを私は料理家としてお伝えしていきたいって思ってますね。
そうですね。そう、本当にね、岩木さんにちょっと伺うとすごいいっぱい出てくるんですよ。さっきもね、ちょっとこの前実はすごく美味しいお味噌いただいて、あれ他にも何かお味噌汁以外に使い方ありますかって言ったら、ミートソースに入れるとか、あとなんだっけ、
あとカレー、
そうカレーに入れる、カレーっていう発想私なくて、コクが出るんですね。
そうなんです。煮込み系とか、こうシチューっぽいものだとコクも出ますし、あとはさっきね、柳井さんと話してたそのスパイスでカレーを作るときって小麦粉とかでこうつなぎにするんですけど、味噌は粘性があるので味噌を加えることでもうとろみが勝手についてくれるっていう嬉しい効果もあります、
ね。これちょっとグルテンフリーとか選択したい人にとってもすごくいいお話だったりとかもするから、味噌ってすごいね。
すごいんですよ。しかも色も白、黄色、赤、黒みたいなバリエーションがあるし、味も甘い、辛いもあるので、本当カレー作るときにスパイスで辛くなりすぎちゃったら白味噌多めにしてもらうとか、で旨味が足りなかったら色が濃い熟成が進んだもの入れるとか、そうするとね、お料理美味しくなります
ね。本当和洋中関わらずって感じですね。
はい、
いやでもどうなんだろう、皆さんどれだけお味噌を使ってます、あと自分の好みのお味噌にやっぱり出会うまでって意外とやっぱりこう探訪しがいがあるなって思いました。
そうですね、いや本当に多分さっきの食器の話と一緒で、お家にあるけど冷蔵庫にしまったままでっていうのもあると思うので、まずは本当に冷蔵庫から出して使ってほしいって私も思いますし、あとはまあスーパーに売っている味噌も美味しいものたくさんあるんですけど、なんか本当道の駅だったりとか、どこか旅行に行かれた時にちょっとその地域の、お店屋さんを探して立ち寄ってみるとかすると、またいろんな味に出会えるかなと思いますね。
そんなにやっぱり違うんですか、その同じ近い地域でもその味噌蔵とかちょっとエリアによっては全然違うねっていう。
そうですね、一応エリアごとに味の傾向、色がその茶色っぽいとか、はい、辛口とかは確かに日本全国で言われてはいるんですけど、やっぱり今皆さんこううちの味として作るので、もう本当作ってる方が違えば、味噌は全部違うなと思ってますね。
へー、すごいね、人の数だけお味噌の味があるってことですね。
はい、多分例えばワインとかも地域性でこう傾向ってあると思うんですけど、でも本当にワイナリーが変わればワインの味って全然違うように、やっぱりそこのメーカーさんだからこういう味が出るっていうのになっていくと思いますね。
そっか、本当ワイン並みにこれは田んぼの違いがあるっていうことですね、
はい。
ちょっともっと研究したい
本当にそれこそ味噌も歴史と絡めて、戦国時代の戦国武将との歴史も深いので、昔は本当になんだろう、エネルギーというかパワーをつけるために味噌を玉にして持ち歩いて、それで栄養補給をしたりとか、頭の傘で、お湯を注いで、水を入れてその焚き火でお湯を沸かして、で乾燥した野菜とかを入れてインスタント味噌汁にするとか、
すごい知恵。
あ、そうなんですよ。なので本当に強かった武将たちのところは今でも味噌ところとして有名な地域が仙台味噌で伊達政宗とか、愛知だったりとかすると三大武将、織田信長とか徳川家康とかもいるので、本当に逆に歴史にすごく興味がある方とか知識が深い方には、ぜひちょっと深掘りしていただいて情報を教えてほしいです
教えてほしい。
はい、一人でも集められないので。
そうですね、
はい、
またでもそれで一冊本作れちゃいそうですね。
ね、本当にいろんな視点で、
うん、すごい強い武将がいるところのにはいい美味しいお味噌があるってなると、なんかお味噌をちゃんとしっかり毎日栄養素として取っていたらなんか強くなりそうだ。
でも健康管理って意味で本当にそうだったんだろうなと思って、ね、先見の目がやっぱり強かった武将たちはあったんだろうなって思いますね、
う
ん、
そうですね、やっぱ発酵食品、うん、しっかり栄養を取ってこう腸内バランスとかも良ければ、はい、ね、体調も良くなるし、
ね、本当に当時は今みたいな情報もないけど、うん、みんな体感してたんでしょうね。
ちゃんとね、昔の知恵が生きてるんですね、
はい、
深いわこれ。ちょっとどうするもっと勉強したい、ね、あのリスナーの方からもね、この裏にもいろいろいただいてて、メルコさん、今日も楽しく拝聴しました。岩木さんの無理ならばやってみようという言葉が印象深かったです。無理そうなことはすぐに諦めてきた私の人生がちょっと恥ずかしくなりました。今日から無理なこともやってみようって思うことにします。思うだけはできると思うんですが、私に足りないのは実践。岩木さんの実践力、尊敬します。
すごい、あの嬉しいメッセージをありがとうございます、
ね、ためらうっていうことよりもやっぱりやってみようっていう気持ちの方が勝っちゃうってことなんですかね。
そうですね、あの、うん、もちろん自分迷ったりとか、うん、あ、なんかこれはやめといた方がいいかなとか悩むことはあるんですけど、うん、でもなんかやってみたらどうなるんだろうっていうのを知りたいっていう方が、うんうん、あの勝りますね。
そう、やらないで終わっちゃったらそれ分からないで終わっちゃうわけですから、うんうん、失敗しても何でも絶対やらないよりやった方がいいっていうことはきっとありますよね、
はい、そうです ね、
ね、確かに。あとね、スキップビートさん、あ、岩木さんの声癒していただきました。癒しの声ですねっていうメール来てます。以前に妻に九州の大麦味噌を買ったらドハマり。味噌汁ばかりなんですけど、他に何かいい使い方ありますかって。九州の大麦味噌、
はい、はい、ありがとうございます。
これどういうお味噌なんですか。
九州はですね、うん、あの皆さんがイメージする茶色くってちょっと辛いという、うん、なようなお味噌よりかは甘みが強いお味噌ですね、うん、
はい、
なので麦麹使ってるとちょっと香ばしい香りもするんですけれども、麦味噌甘いので、うん、そのまま今の時期夏野菜とかにつけて食べてもらうのはもちろん、うん、意外に合うのがハーブと相性がいいんですよ。
ハーブ、
はい、なので例えばガパオライスみたいな鶏ひき肉とパプリカを入れたようなあの炒める時に麦味噌を入れてもらうと、
はい、
バジルとも相性が良かったりとか。
へー、面白い、
はい、あとは私は大根おろしとすごい相性がいいなと思うので、はい、ちょっと辛みのあるの大根おろしにこの麦味噌を入れて、はい、今だったら本当におろしそばでもいいですし、うんうん、あのおろしポン酢で豚しゃぶを食べるとか、そういうのでも美味しいです。
あ、美味しそう。あ、でも大根おろしと味噌を合わせるって私あんまり今までやったことないかもしれない。
あ、本当ですか、うん、ぜひこういう麦味噌みたいに甘いのは、うん、特におすすめです。
へえ、ちょっと麦味噌も買ってみたくなるそっか、やっぱ季節ごとにこう変えていくっていうのもいいかもしれないですね。その季節に合ったお味っていうのもね。そうですね、
あの味噌って結構お茶の世界ともつながりが深いので、うん、夏場だったら豆味噌の、うん、あの旨味が強いものを入れて、うん、あのお茶席に使われたりとか、白味噌の甘いタイプは冬の時期にとろっとして出されたりとか、結構そういうので季節で使い分けされたりもしてますね。
あ、そうなんだ。へえ。あとあれですよね、あの岩木さんは結構お菓子っていうかスイーツ系にも活用されてるじゃないですか。
そうですね、
うん、前に、いただいた、
はい、味噌キャラメルだったりとか。
味噌キャラメルもそうだけど。
そうですね、あの、なんだろう、味噌を加えるとやっぱりコクが出るっていうのがあるので、うん、この前も味噌と生クリームと砂糖とオレンジの皮でオレンジ風味の味噌キャラメルにしましたけど、うん、なんかこう、なんだろうな、味噌 で味噌味だけじゃなく塩気とその粘性とか生かすと使えてる、うんうん、あと白味噌はもともと貴族とかの時代に本当にお砂糖の代わりとして使われてたっていう歴史もあるので、今でもこう和菓子の中のあんこにの中に、はい、白味噌入ってたりとか、うん、それこそこれからまだやってないんですけど、うん、かき氷の上に練乳かけるじゃないですか、
はい、
なので白味噌をちょっと溶き伸ばして何かフルーツと合わせたらかき氷も美味しいんじゃないかなって今日思ってました。
うわー、なんかそういうのってポッて浮かぶんですか？ あれこうやったら美味しいかな。
そうですね、今日かき氷 のメッセージいただいてて、はい、柳井さんもあの抹茶の話されてたじゃないですか、うん、抹茶に練乳美味しいよなって思った時に、
はい、
練乳がいけるなら白味噌もいけるかなってちょっと思ってました
すごい実はそんなことを考えていた
、はい、
あでも美味しいかもね。
ね、お砂糖使わないで、うん、その白味噌の甘さで食べられるし、うん、あと塩味もちょっとあるので、うん、それこそ夏バテ防止にもなるから、
うん、そうですね、うんうん、あそうこの前ねそれこそコーナーで教えていただいたスイカのジュースあったじゃないですか、
はい、
あれは、うん、液体塩麹を使ったものでしたけど、あれ本当に美味しくて、本当もうスタッフみんなごくごくあの後、飲んじゃって、
はい、
私今日家帰ったら作ろうと思って昨日スイカ買ってすごい楽しみにしてるんですけど、
嬉しいです。
あれすごい夏にいいですよね。
いいです本当に。あれ液体塩麹だから、うん、本当にそのつぶつぶが残らないで、うん、さらっと飲めるし、あとあれをぜひシャーベットにしてほしいんですよ。
あれ美味しかった。
シャーベットにすると本当にキンキンに冷えれば冷えるほど、うん、本当に程よい甘みになるので、
うん、
私もあの後シャーベットでお家で食べました、
うん、あれってミキサーにかけちゃっていいんですよね、スイカを。
あ、そうです。ミキサーにかけたりとか、ハンドブレンダーとか、うん、もう、あとそういうものをお持ちじゃなければ、うん、ちょっと大変なんですけど、包丁で細かく刻んでから、ザルでこすとかでもいいんですけど。うん、
あれ、種は全部取ってます？
あ、そうですね。うん、種は除いて、まあ、多少入ってもブレンダーだと攪拌されるんですけど、うん、取り除いた方が色は綺麗に出るので。
うん、そう、あれすごくとにかく色がまた綺麗なんですよね。
ですよね。種取り除くのがちょっと面倒だなっていう人は、うん、一回ザルでこしてあげると全部ザーッと。
そっか。
はい。
なるほど。あ、いいこと聞いた。そう、あれ全部種取るの結構大変だよねって思ったんですけど。そっかそっか、その手があるね。ちょっとみんなもやってみてください。フューチャーのツイッターにレシピ載ってますよね。そう、あれでちょっと見ていただけるといいかなと思います、うん、いやー、なんかまだまだ聞きたいお話がいっぱいあるんで、また来てもらってもいいですか？
ぜひまた呼んでください
すごい、岩木さんの声ラジオで聞いて癒されましたっていう人すごくたくさんいらっしゃって、ツイッターとかでもすごい皆さんおっしゃってたので、
すごい嬉しいです、
うん、ちょっとお話もまだまだ聞きたいので、また機会があったら、
はい、
ぜひ来てください。
ぜひよろしくお願いします。
あれですか、今年の夏は何かこう、岩木さんはこういうのやりたいなとか、今お仕事で何か予定されてることとかあるんですか？
そうですね、うん、今年の夏はプライベートですけど、ちょっと家族と集まった時には、うん、おうち時間で、うん、お祭り風に、うんうん、焼きそばを作るとか、う
ん、
そういうちょっとこう外にのお祭りが中心になってるとかが多いので、うん、お祭り風のメニューはたくさん用意して、うん、ちょっと楽しむっていうのを計画、はい、してますね。
あ、楽しそう、
はい、
その時もやっぱりお味噌は欠かせない？
そうですね、冷や汁を用意しようかなと思ってます、う
ん、おー、なるほど、うん、私ね、冷や汁って実はあまりうちでいただく文化がなかったんですよ、今まで、うんうん、でもこれだけ暑いと、あ、なんか冷や汁とかいいのかなってすごい思い始めていて、岩木さんにいただいたご本にも載ってたので、ちょっと作ってみようかなって今年の夏。
ぜひぜひ、本場の冷や汁っていうと、うん、愛媛県の方で、うん、こう魚のすり身を入れるとかもあるんですけど、うん、もう本当にだしにお味噌を溶いて、うん、冷たくいただくだけでも、うん、冷や汁のバリエーション増えるので、
う
ん、
そうですね、
はい、
ちょっと私もやってみます。はい、また来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。あ、で来週の話もしといた方がいいか。そうだよね、来週、そうなんですよ、来週ね、実はね、今日表で言うの忘れたんですけど、また休みなんだってくんのさん、また休みなんです岩木さんにも来ていただこうかと思ったんですけど、もう一人お呼びしたい方がいらっしゃるので、ちょっと来週はですね、皆さんももうおなじみです、 駄菓子屋ロックさんが来てくれます。谷口俊孝さん、どうなんですかね、畑どうなってるかもちょっと聞きたいんで、はい、今年からね初めて夏野菜育ってるかなっていうのも聞こうかなと思ってますので、ぜひ、谷口さんも楽しみにしていてください。では皆さん、また来週もぜひ聞いてくださいね。フューチャースケープ、フューチャー